議会長泉2014年11月1日号ナンバー172発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会@長泉.org ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/9月定例会25年度決算ズバリ調整を問う9人が一般質問街角インタビュー健全財政を維持25年度決算を認定健康拠点施設整備事業完了で減少一般会計歳入歳出の円グラフがあります一般会計歳入自主財源 76.1% 依存財源 23.9% 自主財源の内訳徴税93億8958万円 61.5% 繰入れ金6億8278万円 4.5% 繰越金6億5181万円 4.3% その他8億9738万円 5.8% 依存財源の内訳国庫支出金19億2175万円 12.6% 県支出金8億5462万円 5.6% 地方消費税交付金4億3515万円 2.9% その他4億3120万円 2.8% 1万円未満は切り捨ててあるため合計金額とは一致しません一般会計歳出民生費40億1794万円 28.3% 教育費33億4091万円 23.5% 土木費17億1051万円 12.1% 総務費16億7740万円 11.8% 衛生費16億6046万円 11.7% 消防費5億4758万円 3.9% 交際費5億3786万円 3.8% その他6億9746万円 4.9% 9月定例会は9月1日から9月22日までの22日間の会期で開かれました25年度の各会計の認定をはじめ26年度補正予算条例の一部改正など18議案が提出されました議案は各常任委員会などで審議されいずれも原案の通り全員賛成で可決しましたその他陳情1件を審議し採択としましたまた意見書2件を全員賛成で可決しました25年度決算会計別決算額1万円未満は切り捨ててあります会計名一般会計歳入152億6429万円歳出141億9016万円差し引き額10億7413万円次からは会計名歳入歳出差し引き額の順にお伝えします国民健康保険事業38億3499万円 35億4579万円、2億8920万円、後期高齢者医療6億1232万円、5億9376万円、1856万円、介護保険事業23億719万円、22億2466万円、8253万円、下水道事業8億6055万円、7億5935万円、1億120万円、土地取得事業66万円、66万円、0円、水道収益的運営面4億4885万円、4億1221万円、3664万円、水道資本的設備面2億3491万円、3億7475万円、1億3984万円減。基金貯金総額残高61億8350万円、調剤借金総額残高80億1525万円、全員賛成で認定。25年度決算のあらまし、一般会計と特別会計を合わせた決算総額は歳入約228億8003万円、歳出約213億1441万円、歳入歳出差し引き額は約15億6562万円でした。前年度に比べて6億448万円、62.9% 増加しました。実質収支比率はすべて黒字となりました。町民一人当たり約34万円、特別会計を含めると約50万円を使いました。26年4月1日現在人口42,149人。一般会計主な使い道、教育費、北中整備費2億5090万円、町営グラウンド維持補修費1711万円、多目的屋内健康施設整備事業7億2614万円、民生費、民間保育所事業6億1555万円、子ども医療費助成事業2億2631万円、在宅福祉総合センター運営管理事業1億4576万円、総務費、大規模地震対策等総合支援事業3102万円、財務会計システム費4785万円、財政調整基金積立金2億7393万円、衛生費、予防接種事業1億2876万円、焼却施設管理事業3億7128万円、生活習慣病健康審査事業費1億3623万円、 PFI 最終処分場運営事業費1億8825万円、土木費、生活道路等整備事業4億6357万円、都市計画道路池田平木線事業費2億8441万円、橋梁長寿命化事業費6875万円、消防費、消防施設管理事業4036万円、消防救急広域化整備事業2835万円、省支出金ほか公共施設長寿命化基金積立事業2億8万円、勤労者住宅建設資金貸付事業4980万円、交際費、借金返済5億3786万円。予算の未使用額の有効活用を一般会計決算審議、25年度の各会計決算や26年度補正予算などは総務民生委員会、建設文教委員会に審議が付託され、委員は各課ごとに説明を受けた後、詳細の質疑応答により慎重に審議を行いました。 ここではその主な内容を紹介します。総務民政委員会、工業統計調査と住宅土地統計調査。質問、調査は何年に一度実施しているか、またそれぞれ調査に関わる人数は。答え、工業統計調査は毎年実施し6人の調査員で対応している。また住宅土地統計調査は5年に一度実施し27人の調査員で実施している。実質収支比率、質問、9.3% で前年度より約3ポイント上昇している理由は。答え、主な要因として歳入予算における予算減額に対する収入済み額が大きく上回ったことなどにより約3ポイント上昇した。行政改革プラン策定、質問、策定までの経過は。答え、引き続き時代に対応した行政運営の実現を目指し、職員や各チームからの自発的な改善提案を募り、中堅職員が中心となり、行政改革プラン案をまとめ、民間の代表者である行政改革懇談会からの提言もいただいた上で、町長を本部長とする行政改革推進本部会で決定したものである。なお、計画の期間は26年度から28年度までの3年間となる。静岡地方税滞納整理機構の収納率は、質問、収納率が 51.67% とあったが、半分くらいは徴収できるということか。また、町の現年度分の収納率はどのくらいか。答え、滞納整理機構に移管しているものは、町では徴収困難な案件であることから、51.67% の収納率は高い数字であると考えている。また、町の町税の現年度分収納率は 99.09% である。住民窓口課の対応は、質問、個人情報の漏洩及び渡し間違いの防止対策は。答え、基本的に機器の操作は職員が行っている。また、臨時職員も含め、職員に対し、情報保護の重要性を認識させている。受付、発行、交付をそれぞれ別の職員が行い、二重チェックを行うこと、さらに番号札を配布し、渡し間違い防止に努めている。マシンルームの利用状況は、質問、長泉町健康づくりセンターが昨年8月にオープンして以来、町民のみの利用となっているが状況は。答え、利用講習会を受講した方は現在3700人を超えている状況であり、マシンルームの稼働率が平均で 103% と高いことから、町内在住在勤の方の利用のみとしている。消防団員等共済基金退職報奨金、質問、受給対象者数は。答え、勤続年数が5年以上が対象で18人である。不妊治療費が増加傾向に、質問、申請件数や利用者の年齢層は。答え、申請件数は23年度が83件、24年度が115件、25年度が138件と増加している。申請者の年齢層は20歳代は 21%、 30歳代は 70%、 40歳代は 9% となっている。建設文教委員会、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金、質問、当初予算と比較して460万円増額されているが、見込み通りの執行ができたか。答え、消費税率の引き上げが決定したことから、駆け込み需要による申請増があり、最終的な申請件数は272件となり、見込み通り執行できた。都市計画道路池田ひいらぎ線第二工区、質問、町志向の池田ひいらぎ線の進捗状況と開通のめどは。答え、25年度末で用地と物件が残っており、現在交渉を進めているところである。27年度末の開通を目指し、事業を進めている。ゴミの排出量の減は、質問、一人一日あたりのゴミの量が減っているが、長泉町は人口が増えているにもかかわらず、なぜ減っているのか。答え、長泉町、 環境基本計画や一般廃棄物処理計画に基づき、排出されるゴミはできる限り再使用・再利用し、循環型社会への環境施策を町民・事業所・行政・みんなで取り組んでおり、その結果が徐々に現れてきていると認識している。開発可能性調査は、質問、具体的な要望に基づいたものか、また何を調査したのか。答え、具体的な要望に基づくものではないが、法規制があるので具体的な進出要望にスムーズな対応ができるよう、事前にできる範囲の調査を実施した。南一色地区の約 1.38 ヘクタールについて、企業のニーズに即対応できるように立地のための調査を実施した。調査内容は、法規制の整理、現況調査、雨水排水経路、概算事業費などである。ハンギングバスケットの管理は、質問、大井町通りの管理業務で、花の植え替えの回数とその換水方法は。答え、花の植え替えは年間3回で、換水方法はタイマーによる自動換水を行っている。文化センターの指定管理に対する成果は、質問、どのように認識しているか。答え、運営状況は指定管理者の月例、四半期などの定期報告、年度末の事業報告などに基づき評価をしており、1年目としてはおおむね良好な運営状況であったと認識している。学校給食の残食率は、質問、給食の残食率は下がっているが、どのような取り組みによるものか。答え、減少の要因は学校栄養士の食育活動と学校を挙げての取り組みによるところが大きな要因と考える。また学校給食への地場産品の活用事業についても、学校における食育活動を後押ししている。第3子以降保育料減免事業は、質問、対象となる実人数は。答え、保育園長久保30人、精神10人、阿蘇家17人、この花19人、竹原19人、中央18人、町外5人、合計118人。幼稚園長泉12人、北22人、南16人、東10人、桃沢12人、私立29人、合計101人。
特別会計決算、国民健康保険事業。質問、滞納繰越分の収納率が下がっているが理由は。答え、現年度の収納率を上げる取り組みを主としており、その中で滞納繰越分は累積滞納者が多く、納付困難なケースが増加しているため、収納率は低下傾向にある。質問、被保険者の数が毎年減少しているが理由は。答え、高齢者の後期高齢者医療保険制度への移行や、短時間労働者の社会保険適用などによるものである。後期高齢者医療。質問、滞納繰越分の収納率が前年度に比べて極端に下がっているが理由は。答え、高額納税者の分納者1名がおり、年間60万円ほどの納付があったが、24年度をもって分納が途切れたため、収納済み額が激減した。下水道事業。質問、下水道使用料の収入未細額215万9830円の内訳は。答え、件数は全体で379件、そのうち1万円未満の少額なものが348件である。水道事業。質問、1立方メートルあたりの給水原価が供給単価を4000上回っているが、この傾向をどう考えるか。答え、優秀水量の減少と原価焼却費などの事業費用の増加により、これからもこの傾向は続くと考えている。ただし給水収益以外の収益により、事業全体としては黒字になると予想している。26年度補正予算、一般会計、 財政調整基金。質問。基金の残高見込みはどのくらいか。答え。4億3000万円を積み立てると、26年度末では45億2228万8000円を見込んでいる。成人肺炎球菌。質問。今回予防接種が定期化されることで、任意接種はどうするのか。答え。10月から定期接種化されるが、対象者は65歳からの5歳刻みで、それ以外の66歳から69歳の年齢の方は対象年齢になるまで接種できず、助成も受けられないことになるため、町の任意接種の要項を改正し、任意接種の対象を70歳から65歳に引き下げ、自己負担額も定期接種と同額の2000円に減額する。伊豆半島ジオパーク。質問。中央拠点施設の設計費を7市8町で分担するとのことだが、超負担17万円の根拠は。答え。設計費の3分の2は静岡県市町村振興協会の助成金を活用し、残る3分の1を7市8町で負担する。金額は市が一律30万円、町が一律17万円である。河川等改修事業。質問。松川・久保田川の工事内容とその効果は。答え。久保田川は護岸の熱木工を 86.5 メートル、松川は L 型擁壁を 48.4 メートル実施する。事業効果は護岸の側壁をコンクリート壁にすることにより、護岸保護と河川の流化能力の増加が見込まれる。陳情。手話言語法過小制定を求める意見書の提出を求める陳情書。提出者長泉町手話言語法制定推進委員会。陳情書を採択し、意見書を国の関係機関に送付しました。意見書第2号、地震在特法の延長に関する意見書。平成26年9月22日、提出者、静岡県駿東郡長泉町議会。意見書を国の関係機関に送付しました。その他に決まったこと。請負契約の締結、竹原グラウンド人工芝生張り替え工事、1億623万円。25年度水道事業会計未処分利益剰余金の処分。質問。未処分利益剰余金の減災積立金と建設改良積立金への処分額の根拠は。答え。未処分利益剰余金の2分の1を下らない額を減災積立金とし、残りを建設改良積立金としている。長泉町営住宅条例の一部改正。中国在留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い条例を改正する。改正内容。支援給付を受けている特定配偶者以外の配偶者も、従来と同様に入居資格を有するものとするため。町の人事。教育長の再任。教育長の任期満了に伴い、西山清蔵氏が再任されました。昭和24年9月21日生まれ、沼津市東熊満道。ズバリ、町政を問う。9人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して、事務の執行状況や将来に対する方針など、諸問題の報告や説明を求めたり、質問することを言います。藤村育人議員。1、学校のトイレットの改修と様式化を。2、町有林の計画的な整備を。3、人海処理事業のさらなる展開を。よも吉尾議員。1、 町のさらなるにぎわいづくりの推進を。2、町民を守る。植松秀樹議員。1、宮脇住宅の今後のあり方。跡地の活用策は。2、町内の遊休地、既存利用地、行政財政等の利活用を。3、国際交流センターの売却、今後の交流は。大沼正明議員。1、長泉町地震対策アクションプログラム2013は。2、高齢者の見守り事業は。宮口義孝議員。1、行政の住民地域への認識は。2、火葬場裾野市長来庁の真意は。下山哲夫議員。1、有料農地を維持管理するために。杉森健二議員。1、環境美化環境整備と良好な景観の形成は。小永井光一議員。1、地域要望の取り扱いは。2、町議会議員の町長の選挙におけるタッチパネル方式採用の検討は。柏木豊議員。1、火葬場の整備は。藤村育人議員。質問。学校のトイレットの改修と様式化を。答え。総合的整備計画を立てて順次進めていく。学校の便器は様式を主流に、合わせて内装の改善を。質問。家庭や公共施設の便器の大半が様式化されている中で、学校の便器の和洋の比率は。教育部長。修繕や校舎増築の際には積極的に洋式トイレを設置した結果、小学校は 44.6%、 中学校は 31% になった。2年前に比べ6ポイント程度増えている。質問。便器の洋式化とともに洗面台や壁の色調など全体的に見直すべきと考えるが。部長。生活スタイルの変化から教育施設でも洋式化を進めてきたが、今後さらに手洗い場、床、壁、天井、照明、換気扇など施設をトータルで考えた整備計画を策定し、ファシリティマネジメント事業との調整を図りながら計画的に整備していく。質問。教職員用の施設は。部長。同様にこの整備計画に合わせて進める。質問。町有林の計画的な整備を。答え。必要なところには作業路の設置を検討していく。森の活性化を。質問。4年前に比べ町有林の間伐作業は格段に進んでいるが、まだ完全ではない。今後の考えは。企画財政課長。町有林は44ヘクタールあり、昭和30年代に主にヒノキを植栽し、計画的に健全な木の育成や地産を目的として間伐、下刈り、枝打ちなどを行っている。24年度には927本、25年度には870本の間伐を行った。今後も適正な管理を行っていく。質問。林道の整備が必要だ。1年に1本ずつでも増やすべきと考えるが。総務部長。森林法に基づく林道の設置は考えていないが、作業路の整備が必要なところには森林の状態などを考慮し設置を検討していく。質問。森の活性化や自然環境改善に向け、ヒノキの中に広葉樹を育て根高林化すべきと考えるが。町長。根高林の有効性は理解しているものの、維持管理が複雑で技術も途上である。今後県などと連携しながら研究していく。その他の質問。人海処理事業のさらなる展開を。よもよしお議員。質問。社会変容の対応で長泉町の立ち位置は。答え。人口減少克服の自治体モデルを目指す。人口減少対策は。質問。全国知事会議で少子化非常事態宣言が出されるなど、人口減少社会に代表される社会変容の対応は 全国的に急務である。総合計画の後期基本計画ではどのように考えるか。総務部長、新たな環境変化が計画に与える影響や人口推移を検証し、住民意見やニーズを的確に把握できる機会を設ける。それらの意見などを適切に反映させつつ、人口減少を克服した自治体モデルとなるよう、住民の暮らしの質を高め、持続的に発展し続けるまちづくりに中長期的視点を含めて取り組んでいく。大規模風水害対策に新しい知見を。質問。大規模風水害対策の事前行動計画、すなわちタイムラインを県は台風8号で施行した。タイムラインは市長や住民、交通機関など民間業者と連携し、災害発生時には住民避難を完了させることを目的としている。町もその有効性や知見などの研究を。地域防災課長。当庁では、大雨や洪水などの気象情報が発表された際、避難勧告等の判断伝達マニュアルに基づき対応している。県で試行的に実施したタイムラインの検証結果や県の動向を見守りたい。災害時の情報トリアージ手法の研究も。情報トリアージとは、情報を精査して優先順位をつけて対応することです。質問。町も防災訓練で実施しているが、災害時の情報収集と処理でより一層の効率化と適時対応、迅速性の向上の研究はどうか。情報トリアージ手法やビッグデータ活用例もある。県も対応力向上のセミナーを開くなど熱心だが、町の対応は。総務部長、7月に県の指導のもと、災害対策本部員を対象に災害対策本部運営訓練を実施し、情報の取り扱いや対応の決定など、まさに情報トリアージを訓練し、当庁の災害対策本部体制を検証した。この訓練を8月の総合防災訓練に組み入れ、再度検証を行っており、今後さらに高いレベルの本部運営を目指したい。消費者教育推進計画の策定は。質問。詐欺的商法や食の安全面での相談対応強化などを目指し、消費者教育推進計画を策定してはどうか。都市環境部長。県の事業展開していく内容を踏まえ、当庁の計画策定は今後調査研究していく。
次は上松秀樹議員の一般質問です。質問。宮脇住宅の早期取り壊しと今後の跡地活用策は。答え。建て替えはせず、地権者の意向を確認する。宮脇住宅の今後。質問。耐震基準を下回る居住者の住み替えを進め、不安全な公営住宅は早期に解体すべきでは。都市環境部長。居住者に対し25年度に移行調査を終え、現在住み替えのための移転交渉を行っている。移転が円滑に進むよう移転保証料などを考えている。宮脇住宅は建て替えを考えず、計画的な取り壊しを行っていく。質問。取り壊し後の跡地の活用策は。町長。借地であることから地権者の意向を確認していきたい。パークゴルフ場整備。質問。日本パークゴルフ協会の設置基準を満たす12000平方メートル以上の町内の適地は。健康増進課長。町内の南部や中部では難しい。北部地域でも土地利用の規制があるなど、設置基準面積を満たす適地を特定することは難しい。質問。具体的に調査を進める時期と考えるが。住民福祉部長。現時点で具体的な調査は行わないが、多方面からの情報を注視しながら、将来に向けての課題として研究していく。質問。国際交流センターの売却、今後の交流は。答え。 本年末に売却、人的な交流は進める。交流センターの売却。質問、売却に至る経緯は。総務部長、交流センターを取り巻く環境が変化し、費用対効果の面からも新たな利活用策を見出すことは難しいため、本年末で売却が望ましいとの方針を、6月に湾岸市側に説明し、9月のアネット市長の公式訪問時に町長と協議した結果、現在の社会情勢の変化などの中ではやむを得ないことであるとの同意をいただいた。またその際、交流センター敷地内の茶室譲渡の希望があり、有効活用していただけるなら譲渡の方向で考えている。今後の交流は。質問、四半世紀強の交流実績を踏まえ、今後の国際姉妹都市交流は。町長、青少年の国際感覚育成のため、人的な交流を中心に新たな姉妹都市交流の方策を両市長で協力し、アイデアを出し合いながら友好関係の確立に努力していく。その他の質問、旧温水プール跡地の利活用のビジョンは。次は大沼正明議員の一般質問です。質問、町の地震対策アクションプログラムを。答え、計画期間にとらわれず前倒しできるものは整備する。広域避難所運営は。質問、避難所運営訓練の実施予定は。地域防災課長、訓練予定はないが、区単位の自主防災会に避難所運営の重要性への共通理解を図るため、ハグ、避難所運営ゲームなどの机上訓練を推奨することで、まずは避難所運営の基礎的知識のレベルアップを優先し、総合的に理解してもらうように努める。質問、福祉避難所に聴覚障害者のための情報提供機器として、アイドラゴンを設置できないか。住民福祉部長、地上デジタル放送となり、報道番組など字幕付きでテレビを見る環境が整っている。アイドラゴンは目で聞くテレビと言われているが、番組数が少ないため設置のメリットは少ないと考える。身体障害者福祉会ローア部の意向を確認していく。質問、裾野市などと広域でコミュニティ FM を開局できないか。総務部長、消防広域化などにより災害時の体制対応の広域化が進むことが予想されるため、近隣市町の状況を確認しながら必要に応じて広域に有効な情報提供の手法を研究する。質問、高齢者見守り事業を。答え、高齢者を地域で見守る取り組みをする。人に優しい街づくりを。質問、ヘルプマーク、ヘルプカードの周知と普及を。住民福祉部長、導入した自治体ごとに名称や書式が異なり、県内ではまだ普及していないため、町独自で実施するには効果が見込めない状況にあり、現時点でのヘルプカードの町民への周知啓発は混乱を招く恐れがあり難しいと考える。今後、機会を捉え、県などの関係機関へ働きかけていく。言葉の説明、ヘルプカード、障害のある方などが災害時や日常生活の中で困った時に周囲に自己の障害への理解や支援を求めるためのもの。言葉の説明を終わります。質問、町内の認知症とされる方の人数は。長寿介護課長、認知症と判断される可能性の高い認知症高齢者の日常生活自立度2以上の方は25年度末時点で975人である。質問、子どもを見守るための見守り隊にサポーター養成講座の受講を提言する。課長、今後見守り隊や各種ボランティア団体に受講していただき、認知症の方のみならず、高齢者を地域で見守り、支え合うまちづくりに取り組む。次は宮口義孝議員の一般質問です。質問、共同の精神は浸透しているか。答え、共同を意識した職務が行われている。共同への認識は。質問、町長は地域や住民と行政の 共同がまちづくりの基本姿勢であるとの認識を示しているが、変わりはないか、またその思いは職員に浸透しているか。町長、まちづくりの主役は住民であるとの理念に基づき、共同の考え方を重視し、暮らす誇りや愛着を持ち続けられるまちづくりを目指していることは変わりない。共同の精神は職員に十分に浸透している。質問。地域活動などへの町の関わり、協力の考えは。総務部長。組織・団体の活動の環境整備などには、期間を定めて協力し、支援していく。また、自治会などの地域活動なども、共同による事業の一つとして、一層促進していきたい。質問。12月に計画されている御殿場線80周年を記念した事業、下戸刈駅開駅80周年記念イベントの概要と、JR 及び戸刈停車場沖楽市との連携は、産業振興課長、12月6日から13日までの期間に、下戸刈駅周辺のかつての写真パネルの展示や記念講演会を開催する。また、JR 東海の協力による爽やかウォーキングや下戸刈商店街の戸刈停車場沖楽市との連携も計画している。質問。当初80周年記念イベントは11月29日から12月7日で計画し、最終日に戸刈停車場沖楽市の開催を提案したが、日程が変更となった。その事情と理由は。課長、下戸刈駅の開駅が12月1日だったため、当初は11月29日からで計画した。しかし、他行事日程の重複もあり、関係者と調整した結果、12月6日から13日となった。質問。地域主導のイベントなど、頑張る地域を応援する認識は。課長、地域主体で地域を盛り上げるようなイベントには、できる範囲の支援を行っていきたい。健康公園。質問。噴水や遊具の導入、モニュメント設置のコンセプトは。健康増進課長。噴水施設は、幼児が夏の暑い時期に涼を取れる場所として、また親子連れが友達同士で水遊びができる施設として設置した。ミニ公園の遊具は、地元の区からアスレチックなどで子どもが気軽に遊べる場所が欲しいという要望もあり、種類や対象年齢、個数を検討し、安全安心な遊具を設置した。モニュメントは学識経験者を含めた美術品購入選定委員会で検討し、町内の著名な芸術家による彫刻物や造形物を各所に設置した。次は下山哲夫議員の一般質問です。質問、有料農地を維持管理するためには。答え、状況に応じた計画的な対応を行っている。有害鳥獣の駆除。質問、有害鳥獣の捕獲には猟友会の活動が重要と考えるが、今後の町の対応は。産業振興課長、農作物などへの被害の報告が多数寄せられ、町としても対応に苦慮している。県猟友会で再発防止対策を協議した結果、遵守事項を徹底することで、9月20日から有害鳥獣の捕獲を再開することの通知が9月1日付であった。遵守事項の徹底、関係者と安全対策の基本を再度確認し、捕獲業務を早期に再開したい。質問。農業者だけでなく、地域の住民と一緒の勉強会を開催しては。課長、有害鳥獣の対応策は、防護柵などの設置に対する補助や猟銃を使った捕獲業務の委託がある。個体数を減らすには、猟銃による捕獲が求められるが、最終的な手段とされている。鳥獣被害を引き起こす要因は、集落の餌と人慣れと言われている。地域でできることを地域で行うため、鳥獣の生態を知り、問題点を把握し、集落の環境改善の必要性を理解する上で、勉強会としての講習会を実施したい。水利の状況は。質問、以前から使用されている農業用水の整備は。 都市環境部長、元長久保、上長久保では農業の基盤整備はおおむね完了しているが、桃沢川西橋以南は集約的な農地が少なく、大部分が白地農地である。青地農地に編入し農業を推進していくなら基盤整備も検討する。基本的に農業施設の整備は基盤整備がされた箇所で、経年劣化に伴う改修が必要な箇所は状況に応じ計画的に行っている。言葉の説明。青地農地、農業振興地域内の農地のうち農用地などとして利用すべき土地のこと。白地農地、農業振興地域内の農地のうち青地農地以外の農地のこと。言葉の説明を終わります。質問。公共施設に隣接する道路や農地、河川に繁茂する雑草の撤去は。建設計画課長。道路上にはみ出した雑草や河川の足などの処理は管轄する国、県、町の管理者が維持管理を行うことが大原則である。町は道路、河川の除草を定期的に行い、適正な維持管理に努めている。町以外が管理する区域はパトロールや通報により現地を確認し管理者に要望している。桃沢川河川内の雑木と葦の伐採は地元区からの要望を受け、すでに管理者である県へ要望を提出しており、引き続き桃沢川の環境改善の働きかけをしていく。次は杉森健二議員の一般質問です。質問。環境美化、環境整備と良好な景観形成は。答え。景観計画を定め具体的な取り組みを進める。これからの景観形成は。質問。景観計画の策定、展開、構想は。都市環境部長。昨年度より検討委員会を設置し進めている。今後体系的に良好な景観行政を推進するため、景観法に基づく景観計画を定め具体的な取り組みを進める。景観計画では景観形成の基本的な方向性や主要な施策を定めるほか、自然緑地住宅地及び産業地など地域別の方針や大規模な建築物や工作物に基準を設け、良好な景観形成を誘導していきたい。質問。ジオパークとの関わりは。また景観条例は。部長。ジオポイントである鮎壺の滝や駿河平からの眺望も今後の取り組みに関する考え方を検討している。景観条例は大規模な建築物や工作物の形態意匠で届け出制度を設け、景観計画の実効性を高めたい。町民、事業者と町がそれぞれの役割を果たし、良好な景観形成に積極的に取り組むための計画となるよう、住民や専門家の意見も聞きながら進めたい。質問。現在設置している注意看板の意味や見やすさで改善が必要と考えるが、現在の注意看板の目的と効果は。暮らし環境課長。犬、猫の糞の放置や不法投棄による大量のゴミなどを放置してしまうと環境や景観が悪化するため、防止対策で看板を設置している。設置場所は環境指導委員や住民の要望があった場所に設置しており、古くなったりデザイン的に合わない看板は環境や景観を阻害することになるため、景観計画の策定を契機に看板の大きさや場所など環境や景観に配慮しながら設置するよう研究していきたい。ペットマナーの取り組みは。質問。ペットのマナーで現状どんな問題があるか。課長。散歩中ペットの糞を取らず歩道にそのまま放置してしまったり、リードをつけていなかったり、リードが長すぎて周囲に迷惑をかけているという苦情がある。質問。ペットを飼っている人も飼っていない人も快適に暮らせるためにペットマナーの推進が必要と考えるが、マナー対策の取り組みと今後の対策は。課長。広報誌で呼びかけ、年2回環境指導委員と散歩パトロールを実施するとともに、啓発用看板を自治会や個人に渡している。 また新規登録時には糞を取る紙スコップなどを渡している。さらに寸東獣医師会主催の犬の飼い主セミナー、人と動物の防災を主体とした飼い方教室を裾野市と三島市で開催しており、今後も当庁単独と広域での取り組みを併用していきたい。
次は小永井光一議員の一般質問です。質問、地域要望実施の判断基準は。答え、緊急性、公共性、費用対効果により判断している。要望の判断基準は。質問、実施するかしないかの判断基準は。工事管理課長、さまざまな工事の申請は関係者並びに土地所有者の同意を取り付けた上、区長名で申請される。採択の判断基準は緊急性、公共性、費用対効果により構成されており、総合的に判断している。また申請以外でも緊急性を要する事象には速やかに対応している。この申請は区の主導であるので、区長から区民へ結果の周知をお願いしており、これにより理解を得られると考えている。地域防災課長、交通安全施設などは各区交通安全会支部長が区内の危険箇所を区長などと協議して区長名で申請している。現地調査や警察との協議を行った上で、交通事故の危険度や緊急性などを考慮した基準を設けて、優先度が高いと判断されるものから順次設置している。採択・不採択の結果は交通安全会支部長会にて通知し、各区長に伝えている。区長を通じ情報を共有していただくことで区民の理解を求めている。質問、選挙のタッチパネル式電子投票の早期検討を。答え、国の法改正の後に検討する。電子投票の検討は。質問、過去の電子投票の検討は、またメリットは。行政課長、14年2月に法律が施行され、電子投票が実施できるようになったことに伴い研究したことがあるが、他自治体で機器トラブルにより選挙無効などの事例があり、信頼性が欠けるため具体的な検討は現在は行っていない。メリットは開票時間の大幅な短縮や人件費の削減、疑問票・無効票が出ないこと、辞書困難な高齢者や障害者が代筆なしに投票できることなどと言われている。質問、タッチパネル式電子投票は文字が大きく表示され、指で 5,6 回触れるだけで投票ができるので、お年寄りにも優しい投票方式だ。 IT 技術が進化し、優れた投票機が開発される機は熟した。新しい投票機の開発を知った場合の町の対応は。課長、国政選挙は現在も辞書記名式であるため、当庁で電子投票を採用すると選挙人に戸惑いが生じる。このため電子投票制度の推進には国が投票制度を一本化することが不可欠である。その上で機器の信頼性が高まり、国からの財政支援で安価に導入できるのであれば検討していきたい。次は柏木豊議員の質問です。質問、火葬場整備を適正な時期に判断すべき。答え、現任期の中で具体の進捗を図る。火葬場計画検討委員会の答申内容を確認。質問、現在の火葬場の建て替えに必要な都市計画決定が得られないとする理由は。都市環境部長、現在の火葬場は県内で敷地面積が最も小さい施設である。都市計画決定には十分な駐車場確保や周辺との緩衝帯を兼ねる緑地の確保などが必要不可欠な条件とされているため、現在の敷地では都市計画決定の条件を満たすことができない。質問、町内の新たな建設候補地の選定を関係自治会に依頼し、候補地がなかったとのことだが詳細は。部長、北部地区を中心に確認したが、新たな火葬場建設の話自体も地区に持ってこないでほしいといった反対意見が大半であり、候補地が見つからなかった。裾野市との広域連携は。質問、裾野市からの火葬場整備の要請の内容は。町長、 7月16日に裾野市長から火葬場の当庁との広域連携による整備要請と事務レベルでの協議の申し入れがあった。町内では諮問した火葬場計画検討委員会と議会特別委員会との方向性の違いはあるが、両市長で連携し判断のための調査検討をしていきたい。質問。検討委員会と議会特別委員会の検討結果の相違に関する考えは。町長、裾野市との広域連携による共同運営が望ましいとした検討委員会と、現在地での建て替えが望ましいとした議会特別委員会の結論だけを見比べても進まない。裾野市の要請を受け、これらの各委員会の結論などを参酌して、整備の方向性を絞り込んでいく。質問。今後の両市長の具体的な取り組みは、町長、最終判断に必要な情報、データ項目を洗い出し、担当レベルで協議の場を作っていき、広域連携の担当部署の企画財政課も加えた体制で臨む。質問、整備の事業化の判断時期をどのように考えているか。町長、現在の火葬場が老朽化している状況から、第4次町総合計画に解決しなければならない事業として位置づけており、総合計画の計画年度内の32年度までの整備を目指したいが、整備には相当の年月がかかる。したがって、現在の自分の任期の中で事業の何らかのスタートを切り、具体の進捗を行う責任がある。また、裾野市との火葬場の広域連携による整備を行うか否か判断も、あまり長い時間をかけるわけにはいかないと考えている。あの質問はどうなった？追跡。定例会で議員が出した一般質問は、まちづくりにどう生かされているのでしょうか？その後を追います。各種選挙で投票入場券の様式変更を。宣誓書を入場券の裏面に印刷し、期日前投票の環境改善を図る。25年7月の参議院選挙から期日前投票の宣誓書を投票入場券裏面に印刷している。下戸狩駅の変遷説明看板の設置は JR との協議を要するが、町の観光資源であり看板の設置を考えたい。26年2月下戸狩駅前に案内看板を設置した。期待しています。私の要望意見。子供からお年寄りまで安心で住みやすい街にしていただけると嬉しいです。30代女性。梅の木沢川の汚染が甚だしい。汚染源が特定できれば対策の立てようがあると思っています。議会並びに当局の取り組みはどうなっていますか？開発優先の行政が問われると思います。60代男性。今、長泉町議会で何が話し合われているのかよく理解できます。もっともっと町民同士が関わり合えるような仕掛けを企画してほしいです。20代女性。長泉沼津インターチェンジ周辺の活性化を促進させる意味でも、市街地の拡大は大いに興味があります。20代女性。防犯カメラの設置が議題となっていて目を引きました。人のつながりが防犯の第一歩であることは確かですが、昨今は都会よりも地方での凶悪犯罪が目につきます。交差点や駅などのポイントにカメラが設置され、犯人が入り込む隙のない街をアピールできるとありがたいと思いました。50代男性。静岡県で住みたい街ナンバーワンと言われる長泉町。実際越してきてそう思います。しかし、子育てにいい街と言われながらも、公園が少ない気がします。遊具のない広場は多いですが、公園があるといいと思います。20代女性。会議録もご利用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また、町のホームページでもご利用できます。26年6月定例会分まで掲載されています。議会報告会を開催。11月14日金曜日午後7時から午後8時30分、ベルフォーレイベントホール。15日土曜日午後1時30分から午後3時、 ウェルピア中泉2階多目的室。開かれた議会を目指し、議会報告会を実施します。9月定例会の審議結果や議会の仕組みなどを説明します。2日間とも同じ内容で行います。予約は必要ありませんので、直接現地へお越しください。街角インタビュー。長泉町商工会青年部、長泉町消防団など、様々な団体に所属している鈴木原下区在住の高木健さんにお話を伺いました。商工会青年部の活動は、高木部長として2年目、今年が任期満了になります。2年間で青年部 PR のため主催事業を中心に活動してきました。主な活動は鮎壺の滝清掃事業や婚活イベントの運営などです。消防団の活動は、高木、入団して9年目、月に3回実践訓練を行っています。現在部長として訓練内容を考えたり、地域の皆様への PR 活動を行っています。消防団は厳しい訓練もありますが、たくさんの大切な仲間ができます。新たなメンバーが参加してもらえることを願っています。印象に残った活動と今後は、高木、昨年商工会青年部で取り組んだ恋するフォーチュンクッキー長泉バージョンも、いろいろな活動で知り合った皆様や役場の協力もあり完成させることができました。青年部だけでも消防団だけでもできなかった事業だと思います。長泉が大好きなので、今後も人と人とのつながりを大切に、長泉町の人がいつもニコニコしていられるような活動ができるよう取り組んでいきたいと思います。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル110。町内にある施設の名前を出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。丸部地区センター。ヒント、竹原区公民館の近くです。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面で紹介させていただく場合があります。締め切りは12月1日月曜日、消印有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中戸狩828番地、長泉町議会広報広聴委員会。前回の正解は桃でした。応募総数17通でした。編集後期。御嶽山が噴火し大きな災害となりました。地震や台風も含めて自然災害の恐ろしさを改めて強く感じました。日頃から災害に対する準備や対策を心がけましょう。今回は25年度の決算審議を主に記載しました。健康拠点施設整備事業がすべて完了し、減額となりました。実質収支は黒字となり、強い財政力が示されましたが、今後も限られた予算を最大限活用し、高い行政サービスを行うために、より計画的、積極的な施策展開を図るよう注視していきます。山田。発行責任者、議長、溝口勲。広報広聴委員会、委員長、山田勝、副委員長宮口義孝、委員栗原睦明、下山哲夫、大沼正明、小永井光一、杉森健二。これで議会長泉2014年11月1日号ナンバー172を終わります。 NVC